ローマ書12章1節です。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
チャック・スウィンドー先生は、 So you want to be like Christ, Eight Essentials to get you there、 そういう本を書かれました。その中で、神との親密さ、シンプルであること、孤独と沈黙、明け渡し、祈り、謙遜、犠牲、この8つの訓練について書いておられます。で、この夏はこの8つの訓練のその題目だけをいただきまして、このことをお話ししてまいりましたが、イエス様のご生涯にはこれら8つのものを全て見ることができるなと、そう思います。主イエス様ほど父なる神様と親密な時を保つことを求められたお方はありません。主はそのために人々から離れ、しばしば一人で時を過ごされました。主はまたご自分を明け渡し、父なる神様の御心に服従されました。主はことあるごとに、ある時は喜びを持って祈り、ある時は嘆きと涙を持って祈られました。またイエス様ほどへりくだったお方はありませんね。そしてイエス様ほど価値ある犠牲を捧げられた方は他にはありません。イエス様は私たちの罪のためにご自身を、ご自分の命を犠牲として差し出してくださったお方です。主イエス様は私たちに必要な8つの訓練、そのどれにおいても私たちの完全な模範になってくださいました。私たちがイエス・キリストのようになりたいとそう願うなら、これら8つの訓練は避けて通ることはできないと、そう思います。今朝は8番目の犠牲の訓練というものをご一緒に考えたいと思うんですが、どうやって私たちは犠牲ということを訓練されるのでしょうか。私たちもイエス様と同じように自分の命を文字通り捧げなければならないのでしょうか。初代教会では多くのクリスチャンがキリストと同じように十字架にかけられ死んでいきました。日本でも豊臣秀吉の時でありますが、キリスト教禁教令というものが出まして、それに逆らったというわけで、京都で外国人を含みます20名の日本人です。全部で24名ので、日本人が20名、外国の方が4名おりましたが、24名の方々が捕まえられる。で、京都から長崎へ行く道中でさらに2名が加えら、その殉教者の群れの中に加えられまして、最終的には26名になりました。後に長崎の26聖人として知られるようになった人々であります。その中にはわずか12歳、13歳、14歳の3人の少年もおりまして、人々の涙を誘いました。これらの人々は道中何度も信仰を捨てれば許してやる、そういう誘いを受けたのですけれども、それを拒否し信仰を守り通しました。これらの人々は殉教という形でキリストの犠牲に倣ったのですが、ではキリストの犠牲に倣うためにはクリスチャンがみんな殉教しなければならないのかといえば、そうではありませんね。神様との親密さから謙遜に至るまでのその7つの訓練が、みんな私たちの日常の生活の中での訓練であったように、犠牲ということもまた私たちの日常の生活における訓練でなければなりません。その訓練において、まず私たちは自分の日常を捧げる、日常を神様に捧げるということから始めなければならないと思うのです。今朝の聖書の箇所、ローマの12章1節、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。 あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですとあります。ここに生きた供え物という言葉が使われていますが、実は生きた供え物という表現は矛盾した表現なのです。で、供え物というのは、これは旧約聖書に頻繁に出てきます動物の犠牲を指す言葉です。旧約の時代、人々は神様を礼拝するときに羊などの家畜を神殿に連れてきます。それを祭司に渡しますと、祭司がそれをほふり、火で焼き、神様に捧げたのです。ですから神様に供えるものは必ず死ななければならないわけですから、生きた供え物というのは実はなかったのです。ところが新約時代に私たちはもう動物の捧げ物を捧げません。今度は自分の体を捧げるのです。でも体を捧げるという場合、動物の犠牲のように自分の体を火で焼くとか、手足を切り取って捧げるとか、そういうことではないのです。もしそうだとしたら、それは死んだ供え物であって、生きた供え物ではありませんね。ローマ人の手紙の中には、この生きた供え物ということを表す言葉として、例えばローマの6章13節にこういう言葉があります。またあなた方の手足を不義の器として神に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。こうあります。生きた供え物というのは、私たちの体が神様のために用いられ、私たちの手足が神様の御心に従って動く、そういうことを意味しているわけですね。では捧げるのは手足だけでいいのかというと、そうではありませんね。手足を動かすのはその人の心や意志なのでありますから、まず自分の心を神様に捧げなければなりません。ローマの6章13節よく読みますと、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。あなた方自身と書いてあります。心が伴わないで手足だけを捧げても、それは神様の喜ばれるものにはならないと思います。コリント第一の13章3節に、私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちませんとあります。心が伴わないものは、たとえそれが全身を捧げるようなことであったとしても、生きた供え物ではなく死んだ供え物になってしまうのです。聖書で体という言葉にはいろんな意味がありまして、それは必ずしもその人の身体だけを指さないのです。その身体に宿る魂、人格、そしてその身体を用いて営む生活のすべて、それが体という言葉の中に含まれています。ですから、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。聖書がここで言っていますのは、身も心も、またあなたがその体を使ってする生活のすべてを神様に捧げなさい、そういう意味なのです。手足を捧げると言いますと、すぐにあれこれと動き回ることだというふうに考えられがちでありますが、神様は私たちの活動だけを喜ばれるのではありません。もしそうだとしたら、時間があっていろんなことができる人だけが神様に喜ばれる、そういう人たちだけが教会を支えている、またそういう人たちだけが伝道ができるというふうな間違った考え方を持つようになってしまいますね。実際は教会を支え、神様を明かししているのは、見えるところで活動している人々だけではないのです。見えないところで教会のために祈っていてくださる方々、日々の生活の中で神様の愛を表してくださっている人々が多くいらっしゃるわけです。病気の方にとっては、教会での奉仕どころか自分を支えるのが精一杯かもしれません。しかし具体的な奉仕は何もできなくても、神様はその人の人生そのものを教会でのどんな奉仕にも勝るものとして用いてくださいます。私には小さなことしかできません と言って陰でしてくださる、その小さなことを神様は大きく用いてくださるのです。それによって神様の大きな愛を示してくださるのです。大切なのは奉仕や活動の大小ではありません。神様を愛し進んで捧げること、それが神様に受け入れられる清い生きた備え物になるのです。生活のすべてを捧げると言いましても、それは一日中教会に入り浸りになっているということではないですね。礼拝を守り主にある交わりを守る、これは大切なことであって言うまでもないことなんですが、それ以外の時間もまた、たとえそこが職場であったとしても家庭であったとしても、その時間が神様としっかりと結びついているというのでなければなりませんね。多くの人にとって職場で過ごす時間が一番長いことでありましょう。その職場の中でキリスト者として生きる、キリスト者として働くこと、それが自分を生きた備え物として捧げることなのです。またそれが霊的な礼拝になるのです。主の日の礼拝で神様をこうして私たちは崇めています、賛美しています。でも職場に行きました時に、仕事は面白くないし給料も安い、ボスは自分を認めてくれないし同僚だって嫌なやつばかりだ、もしそんな不平不満のうちにつぶやく毎日であったとしたら、その主の日の礼拝が月曜日から土曜日までのウィークデーに全く生かされていないということになります。私たちが今ここで礼拝しているこの1時間の礼拝は、この1時間で終わるものではありません。日曜日のこの礼拝は月曜日から土曜日までの仕事や家事、育児の中に続いていくものなのです。日曜日の朝に捧げる礼拝はウィークデーの一日一日に神に受け入れられる清い生きた備え物として自分を捧げていく、その第一歩なのですね。犠牲の訓練、それはこの礼拝から始まって日常を神様に捧げていく、日常の中で自分を神様に捧げていくことなのです。で、犠牲という言葉、それには自分にとって一番大切なもの、これだけはと最後まで握りしめているもの、それを明け渡すという意味がありますね。自分にとって一番大切なもの、皆さんにとって一番大切なもの、それは何でしょうかと考えてみてください。答えは案外簡単なところにあります。自分にとって一番大切なもの、それは自分ではないかと私はそう思います。小さな子供は Me first と言いまして、他の子供を押しのけて自分が先に行こうとします。 This mine と言いまして、他の子が使っているおもちゃを取り上げたりをいたします。大人はあからさまにそんなことはしませんけれども、やはり心の中では、私が、これは私のものという、やっぱり私というものを一番、自分を一番大事にしているのではないでしょうか。ルカの12章の16節から21節に、愚かな金持ちというタイトルがついております例え話があります。そこにこう書いてあります。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産はみんなそこにしまっておこう。そして自分の魂に言おう。魂をこれから何年、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。この愚かな金持ちの態度が間違っているということは皆さんお分かりですね。で、この聖書の箇所なんですが、日本語の聖書には残念ながらきちんと訳されていないんですけれども、ここには私の作物、私の蔵、私の財産、そして私の魂、みな私、私、私というふうに聖書では書かれています。英語ではちゃんと my と書いてありますから、ご覧になってください。で、この金持ちは 私のと言いまして、彼の財産も彼の命も実は神様からの贈り物である、本当の所有者は神様であるということを全く忘れていたのであります。人間はどこまで行っても利己的なものですね。やっぱり自分が大事、その自分という一番大事にしているものを、人間の自己中心性というものを神様に捧げていく、これが本当の犠牲なのです。犠牲というのは単に高価なものを差し出すとか多くの時間を捧げるというだけのことではありません。人間というものは罪深いものでありまして、そうした行為と引き換えに人々から称賛を得たい、あるいは自分を満足させたい、そういう思い、やっぱりそこにも自分、私という思いが働くのですね。神様に捧げられるものは清いものでなければなりません。清いということは、その動機が自己中心的なものから清められているということであります。本当の犠牲とは、自分を喜ばせるためではなく、神様に喜んでいただきたい、そういう思いを持って捧げていくものである、そのことが聖書に教えられていますね。ローマの15章というところを見ますと、私たち力あるものは力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。そんなふうに書かれています。ここにはキリストにある者たちのお互いの関係がどうあるべきかということが教えられているのですけれども、今注目したいのは、キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったという言葉です。イエス様は主です。すべてをご自分の望むままになさることができるお方です。しかしキリストはご自分を主張なさいませんでした。父なる神様の御心に服従しました。称賛と誉れを受けて当然のお方が、神様を愛し私たちを愛するその愛のゆえに、人々のそしりと非難の的になられたのです。キリストに従う者も同じようにして自分を捧げ、キリストに習おうとするのですね。で、私は最初、生きた備え物というのは矛盾した言葉だと申し上げました。備え物というのは一旦死ななければならないからです。で、私たちは生きた備え物として自分を捧げるのですけれども、それでも自分を備え物とするには一旦死ななければなりません。自己に死ぬという体験を通っていなければならないのです。それはガラテヤ2章20節にある体験ですね。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。これはホーリネス教会で何度も何度も語られてきた、大切にされてきた言葉です。誰も自分で自分を死なせることはできません。古い自分、自己中心的な自分を働かなくさせることはできないのです。それは神様です。そして神様はそのこともキリストの十字架によってすでに成し遂げてくださった、それをこの箇所は教えています。キリストが十字架におかかりになったとき、2000年という時間を遡って私たちもキリストと共に死んだのです。キリストの十字架は私たちの罪のためのものなんですけれども、同時にそこで私たちがキリストと共に死ぬためのものでもあったのです。そしてキリストと共に死ぬことによって、私たちは初めてキリストと共に生きることができるのです。私は自分の力で生きているのではない、主イエス・キリストによって生かされているのだ。私は自分のために生きているのではなくて、キリストのために生きているのだ。皆さんはこういう信仰の確信に至っているでしょうか。これが清めの第一歩なのですね。私のためのキリストを皆さんはご存知でしょう。 キリストは私のために死んでくださった。でもキリストのための私を知っていらっしゃるでしょうか。このことを知っている者はキリストが私のために背負ってくださった十字架を感謝するだけにとどまりません。自分の十字架をも背負ってキリストに従っていくのです。主イエス様は言われました。誰も私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分を捨てる、日々自分の十字架を追う、この自分の十字架を追うというのは言い換えれば自分を捨てるということだ。自己中心、自己本位、自己満足、自己憐憫、あるいは自己愛という古い自分に死んでいくということなのです。しかもそれは日々自分の十字架を追いとありますように、一度したからいいというのではなくって、日常の中で繰り返し繰り返し実行されていくものなのですね。このように日々自己に死んでいくこと、これが私たちの捧げるべき犠牲であり、犠牲の訓練なのです。これによって私たちは生きた供え物となって自分を神様に捧げることができます。で、聖書は私たちがこのように自分を神様に捧げていくことについて、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします、お願いしますと言っています。私たちが神様に自分を捧げるのはして当たり前のこと、当然のことなのですから、お願いしますと聖書は言わないで命じますと言ってもいいはずですね。しかし聖書がお願いしますと言っていますのは、神様への捧げ物はいつでも強制的なものではなくて自発的なものでなければならないからです。またそれは自動的にできるものではない。私たちが自分の意思を働かせ、神様の言葉に私たちが応答していく、そのことによって初めて実現するものだからであります。私たちは自分が喜んで自分を生きた供え物として捧げなければいけないんですが、でもそれは自分の力ではできないということを知っています。聖書が神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします、憐れみのゆえにお願いします、こう言っていますように、私たちはまず神様の憐れみを知り、神様の憐れみに包まれて初めて神に受け入れられる清い生きた供え物として自分を捧げることができるようになります。自分を捧げることや犠牲、こう言いますと厳しくって堅苦しいもののように思われがちですが、決してそうではないのです。私たちが自分を捧げることができる、これをまた神様の憐れみの働きです。私たちは自分の罪を知っています。私たちが罪から救われたのはただ神様の憐れみによるということも知っています。その同じ憐れみによって私たちは自分を神様に捧げることができるのです。そしてそのことによってより一層神様の憐れみを体験することができるのです。神様の憐れみから出たもの、それはすべて素晴らしいもの、良いものです。私たちはキリストがご自分を喜ばせることをしなかったということを知っています。しかしキリストのご生涯がそれでは苦しみばかりで何の喜びもないものかといえばそうでないことも知っていますね。ヘブルの12章2節に、イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されましたとこうあります。そのようにキリストに従う私たちもキリストに従うゆえの苦しみを受けるのですが、同時にキリストに従うことによって与えられる天から喜びに、天からの喜びに満たされるのです。自分を喜ばせることから解放されて初めてこうした本当の喜びを味わうことができる。自分を喜ばせないところに喜びがある。自我に死ぬことの中に命がある。こういう聖書の教えは実に分かりにくいです。で、私たちは分かりやすい教えを求めがちでありまして、こういう教えを敬遠しがちでありますが、 実は分かりやすいという教えっていうのは物事を一面から見るだけのものであって、それは単なる人生の教訓、人生訓に過ぎない場合が多いのです。分かりやすいと言われるものの中に落とし穴がありますから注意しなければいけません。またどんな場合でもそうなんですが、信仰の歩みにおいては分かったつもりというのが、これが一番危険です。神様の言葉をこの世の基準や頭だけで分かろうとしないで、それに聞き従い実行していく、そのことによって分からせていただこうではありませんか。神様は神の無限の憐れみで私たちを救ってくださいました。そして救われた者たちに同じ憐れみを持って、さああなたを捧げなさいと呼びかけておられるのです。この神様の憐れみの招きに私たちも応えていきたいものだと思います。チャック・スウィンドー先生は So you want to be like Christ、この本の第一章で1958年第二次大戦の時でありますが、沖縄に派遣された時のことを書いていらっしゃいましたね。先生は沖縄に派遣されることによってその人生が全く変えられたということを語っていらっしゃいます。私も説教でそのことを紹介いたしました。でこの先生はこの章の一番最後、犠牲についている章でもその時のことを再び、書いております。サンフランシスコにいた先生はサンディエゴにありますキャンプペンデルトンに再び呼び戻されまして、そこで沖縄に向かう準備をしておりました。その時のスインドー先生は、なぜ神は私が沖縄に送られるのを許したのか、そういう思いで心がいっぱいでした。神様に対して苦々しい思いを持っていたのです。そして自分を憐れむ思いでいっぱいでありました。先生はその時の私は人生に対して非常に否定的だったとその本に書いてらっしゃいます。しかし神様にはご計画がありました。スリンドル先生は沖縄でボブ・ニューカークという人に会いまして、私の人生の目的はキリストを知ることにあるのだ、ピリピ人への手紙の3章10節、この御言葉を通してそのことに目が開かれるのです。でも実はそのこの御言葉が与えられる前にスインドル先生を導いたものが実はあったのです。それはその年に出版されたばかりの Through Gates of Splendor という本であります。これは日本語でもう絶版になっていると思うんですが、ジャングルの5人の殉教者という題にで翻訳があったように覚えています。スインドル先生は沖縄に行く直前、実はバスに乗りましてパセデナにいますお兄さんを訪ねたんですけれども、その時、お兄さんからもらったのがこの本でありました。教会の英語の図書にもこれ一冊ありますから、ぜひ読んでみてください。スインドー先生はパセデナから再びバスに乗りましてキャンプペンデルトンに向かいました。その夜はとても寒く雨が激しく降っておりました。スインドー先生はまだ自己憐憫にふけていたのですが、バスの中でお兄さんからもらった本を取り出しました。そしてそれを読んでいきますと、これが単なる物語ではなくって、2年前の1956年に実際に起こった出来事であることを知りまして、興味を持って読み進んだのです。エリザベス・エリオットという方によって書かれたものですが、彼女の夫をはじめ5人の若い宣教師たちが赤道直下の国エクアドルのアウカ人に伝道しようとして出かけていったのですけれども、伝道する前に現地の人々に殺されてしまいました。槍で刺され、その遺体は川に流されました。しかし残された宣教師夫人たちはそれにもひるまず、なおもアウカ人に伝道し続け、ついにそこに教会が建てられたという実際の記録なのです。スインドー先生はバスを降りまして、キャンプペンデルトンの兵舎に戻ってからもその本を読み続けました。その本を読み終えた時にはもう夜が明けかかっていました。スインドー先生は兵舎のコンクリートの床に 頭を抱えて座り込んでいました。自分と同じ年齢の若い人々が神様を愛し、アウカの人々を愛し、命がけで伝道しているのに、自分は自分のことしか考えず、自分をかわいそうに思うだけだった。そのことに気づいて、そのことで自分を責めていたのです。しかし同時に、窓から差し込む日の光とともに、自分の心が変わっていくのを感じ取っておりました。神様の憐れみがスウィンドー先生を変えていったのです。それ前のスウィンドー先生は、自分にとって居心地の良いこと、自分の願望、自分の夢、自分の計画にこだわっていました。自分、自分、自分と自分中心の世界の中にいたのですが、神様はエクアドルで殉教した宣教師たちの利己心のない犠牲の模範、これを通してスウィンドー先生の心を神様に、キリストに向くように導いてくださったのです。スウィンドー先生はその本の中にこう書いています。この人たちは殉教するために宣教師になったのではない、死ぬことが目標ではなかった、彼らの死はキリストのためには犠牲を厭わないという彼らの普段の生き方の結果だった。彼らの命は1956年エクアドル内地の川のほとりで絶えた。だが彼らの死は無駄ではなかった。彼らの死は私に生きるということ、真に生きるということがどんなことかを教えてくれた。スウィンドー先生は神様の憐れみを知っていました。ただそれを知っていただけでなく、最も困難な時に神様の憐れみによる呼びかけを聞き、それを受け入れ、そして神の憐れみによって自分を生きた供え物として捧げていったのです。同じことがスウィンドー先生をはじめとして多くのクリスチャンの人生の上に起こっています。あなたの人生にも同じことが起こるよう心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたを信じる誠の信仰者たちは、特別な時に形式な捧げ物を捧げるだけでなく、日々の生活の中で自分自身をあなたに捧げてまいりました。あなたはそのような捧げ物を喜び、それを聖なるもの、また霊的な礼拝として受け入れてくださいました。今朝も私たちに、あなたはあなたの憐れみをもってそのような捧げ物を捧げるようにと呼びかけてくださっています。私たちはあなたの言葉に精いっぱいの信仰を持って応答します。今日から始まる一週間のすべてがあなたへの礼拝となるために、この主の日の礼拝で死んだ供え物ではない、生きた供え物をあなたに捧げる私たちとしてください。憐れみ深いイエス・キリストのお名前で祈ります。